お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
12月2日月曜日、SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。気象庁の発表によりますと、先週末、広域にわたる雨や雷雨の影響を受けたクイーンズランド州南部やタスマニア州東部を含む国内の東部の地域では、週の中頃にかけて引き続き洪水への注意が必要です。さらに気象庁は今夜は遅くから豪雨になる可能性があるとして最新の情報に注意するよう呼びかけています。マーレーダーリング盆地はニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、 ACT、 そしてクイーンズランド州と南オーストラリア州にまたがる広大な盆地で、オーストラリアで最も重要な農業地域の一つですが、近年では川の生態系や環境保護をめぐる問題に直面しています。オーストラリアを代表する大学に所属する12名の科学者たちが、この地域に関する40年分のデータを分析し、報告書にまとめました。それによりますと、過去30年間にかけて130億ドルもの税金を費やした環境対策は失敗に終わっているとのことです。さらに報告書には、盆地の健康状態の評価をする際の基準の透明化、関連するデータの一元化など、新しい対策の提案が記されています。アメリカ SNS 大手メタが制定した広告に関する新しい規定が、オーストラリアに住む人々を詐欺から守るかもしれません。Facebook や Instagram を運営するメタは、ローンやクレジットカード、投資といった金融サービスを進める広告について、規定をより厳しくする考えを発表しました。それによりますと、来年の2月以降、Facebook に広告を投稿する場合、金融サービス免許の証明や政府が発行した ID の提出が必須になるということです。サウジアラビアの首都リヤドでは、今日から国連砂漠化防止会議が開かれます。中東及び北アフリカでは初の開催です。今日から13日までの日程で開かれるこの会議では、およそ200カ国の代表を迎え、15億ヘクタールに及ぶ劣化した土地の修復に向けて話し合いが行われます。パレスチナ自治区ガザへの支援をめぐり、国連パレスチナ難民救済事業機関 UNRWA は、主要な物資搬入港を一時封鎖していると発表しました。武装集団による略奪が相次ぎ、安全が確保できないためだということです。同機関は過去2週間で支援物資を積んだトラック100台が襲撃されたと明かした上で、イスラエルによる政策が法秩序崩壊の大きな原因だとしています。内戦が続くシリアでは、シリア軍及びロシア軍が反体制派が制圧したシリア北部の都市アレッポで激しい空爆を行いました。シリアの同盟国であるロシア、そしてイランの間で紛争が続く中での攻撃です。以上、12月2日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。